さあ、それでは今週の御言葉を一緒に、目を留めてですね、読んでいきましょう。今週はルカによる福音書第9章の37節から45節を朗読したいと思います。ルカによる福音書第9章37節から。翌日、一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。その時、一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取り付くと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて、泡を吹かせ、散々苦しめて、なかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。その子が来る途中で、悪霊は投げ倒し、引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り、子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆、神の偉大さに心を打たれた。イエスがなさったすべてのことに皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。弟子たちはその言葉がわからなかった。彼らには理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くて、その言葉について尋ねられなかった。今読ませていただいたこの箇所の一番初めのところに、翌日一同が山を降りるとっていうふうにね、記されています。それはですね、先週学びましたイエス様が山の上でその栄光の姿に変えられたというね、その日の翌日ということですね。その出来事の翌日、その翌日彼らは山を降りて、人々がまあ住むところに再び戻ってきたということですね。するとイエス様はたちまち多くの群衆に取り囲まれてしまいました。そしてその中から一人の男がイエス様の前に進み出てきて、大声で叫んでいった。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子ですってね。このお父さんがそう叫んだのには理由がありました。一人息子、それがたびたび悪霊に取りつかれて引きつけを起こしていた。そこでイエス様という方の弟子たちに頼めば、必ず追い出していただけるというね、癒していただけるということを信じてやってきたわけですね。イエス様もの弟子たちもその癒しの力を持っているという噂を聞いてですね、まあ、それにすがってとにかくこのお父さんはやってきたわけです。ところが来てみるとイエス様がいない、また主だった3人の弟子たちもそこにいなかった、まあ、残りの弟子たちだけがいたんですね。まあ仕方なのかどうか分かりますが、その弟子たちにお願いしたところが全く無力で癒すことができなかったって言うんですね。この時イエス様は言いました。41節もう一回読みますが、イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。つい前日、前の日ですね、あの山の上で光り輝く栄光の出来事が起こったんです。その栄光の出来事とは全く違ってですね、地上に降りてみると、そこには不信仰と横島な罪の世界の現実があったってことですよね。このなんと信仰のない横島な時代なのかというイエス様の言葉なんですけど、これ新改訳聖書ですとですね、ああ不信仰な曲がった今の世だってなってるんですね。曲がった今の世だ。不信仰というのは曲がってるっていうことなんですよね。ねじ曲がっている。私たちも信仰に至るまではそういう意味では曲がっていたんですね。救われるということはどういうことかというと、この曲がったところからまっすぐなところに移されるということでもあると言っていいでしょうね。曲がった根性がまっすぐになるということですね。ここでこの曲がったと訳されている言葉は、文字通りこうねじれているという、ひねくれているという、そういう意味の言葉なんですね。聖書の中には何箇所か出てきまして、旧約聖書の申命記の32章の5節にこういう言葉が出てきます。不正を好む曲がった世代はしかし神を離れ、その傷のゆえにもはや神の子らではない。曲がった世代は神を離れ、 もはや神の子らではなくなってしまうって言われてますね。恐ろしいことですね。皆さん、神の子らではなくなってしまう、曲がってしまう、ねじれてしまう。この心のねじれは何よりも神様に対して根性が曲がってしまうってことですよね。神様にまっすぐに向かっていたはずの心がいつの間にかねじれてしまう。それはあのイスラエルの民、神の民イスラエルがですね、アレロの旅の間で何度も何度も表した、その表せて見せた不信仰の姿であると言っていいでしょうかね。このねじれがずっと続いたままだった。他にも使徒言行録の中にもですね、この曲がったという言葉が出てきます。第13章の9節10節、これ新改訳聖書で読んでみますが、しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされて彼を睨みつけていった。あらゆる偽りと横縞に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。これはパウロが伝道の働きの最中に、このエルマという名前のね、魔術師に向かって言った言葉なんですよね。つまり伝道の働きとは、主のまっすぐな道を曲げてしまおうとするその力と戦うことでもあるということが言えますね。悪魔は神様のまっすぐな道をねじ曲げてしまおうとする、人間の心を曲げる力を働かせる、その曲げる力と戦って主のまっすぐな道を明らかにすること、それが伝道だということもできるんだろうと思いますね。ペテロは新改訳聖書の中ですけども、使徒の働き2章の40節でこう言いました。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。このペテロの言葉はペンテコステの日にね、 大群衆の前でペテロが立って説教した、あの説教の最後のところの言葉なんですけれども、この曲がった時代から救われなさい。神の世界、神と共に生きる世界というのはまっすぐなわけですが、一方で信仰を持たない人間とその世界は曲がってしまっている、曲がってねじれ切っている。救われるとはそこから救い出されること、曲がった根性がまっすぐになるということなんですね。人間の関係、人間の問題っていろいろあると思います。先ほどね、いろんな家庭の問題もいろいろあるし、どこの家庭にもいろんな問題があるんですが、いろんな人がね、例えば事故ばっかり続くとか病気が続くとかいうとね、いわゆるこう拝み屋さんみたいなとこ行ってね、一体何か祟られてるんでしょうかみたいな感じでですね、拝んでもらって、あ、先祖の何代目の人が成仏できてないから、これね、なんだお祈りして、その祈祷を唱えてですね、そしてその成仏させてやればこういう問題から解決されますとかね、そんなことを言う人がやってることが多いんですけれども、でもよくよく考えてみて、なんでそんな問題が起こるかって、一番現実的な問題は私たちの心ですよね。私たちの心がねじれてしまっている、ひねくれてしまっている、曲がってしまっている。信仰の世界はそのねじれから解放されていくことですね。まっすぐに主を信頼し、まっすぐな心で生きるようになること、それが救われるということでもあると言って間違いないと思いますよね。ところが中には、いやいやいや、信仰を持つっていうのはかえってね、窮屈に曲げられてしまうことだって考えてる人もいますね。例えば家族の中に一人信仰を持つ者がね、現れてきた、ね、クリスチャンが現れた、どうも厄介なことになったと、一緒に生きるのもなんか窮屈だと、そう考える。奥さんにせよ子供にせよね、誰かが教会に行くようになると、それだけで窮屈に思う人もいる。これ現実でありますよね、いや、クリスチャンであってもどうでしょう。皆さん、キリスト者であっても信仰を持つということがなんとなく心から窮屈な世界に入っていくことだと思っていることがないだろうか。ある意味で一理はあるんですよね。神様を拝むのにふんぞり返っているわけにはいかないですから、神の御前に身をかがめて、膝をかがめて、私たちはひれ伏す必要がある、小さくなるということですよね。しかし小さくなるということ、ひれ伏すということは窮屈になるということじゃないんです。膝を曲げるということは自分の根性を曲げることではないですよね。本当は人間としてはやりたくないんだけど、しょうがない、信仰持ってるからね、 神様の前に拝むこと、神を拝むことにしようっていうのは、それはもう信仰ではないわけで、神様を信じない方が人間としてまっすぐに素直にね伸びるのかって言ったら、そんなことは全く逆だっていうことですよね。こういう点で誤解をしている人が時々いるんじゃないかと思うんですね。神様を信じるということは人間として余計なものを背負い込むことであるかのように思う。信仰っていうのは重荷だと、窮屈な世界にわざわざ入っていくことだと、そう感じてしまう人がいますよね。さあなぜかっていえば、その人自身がねじ曲がっているので、まっすぐな世界がかえって窮屈に感じるんです。本当は信仰とは重りではありませんし、信じた時に初めて私たちはまっすぐになる、あるいは軽やかになると言ってもいいかもしれませんね。心軽やかに生きることができるようになる、それが本当の意味での信仰であり、本当の意味での福音の恵みだと言って間違いないと思いますね。神様の前に膝をかがめることを知った時、初めて人間の心はまっすぐになるし、心軽やかに生きるようになる。神の前に身をかがめることを知らないで心がまっすぐになるということはありえない。山から降りてこられたイエス様が嘆かざるを得なかったのは、そういう曲がったその根性にですね、それこそご自分の弟子たちまでもが捕らえられていたという事実、現実でした。それを見た時にイエス様もさすがに嘆かざるを得なかった。弟子たちまでもがいまだにまっすぐに神に向かう信仰に生きていないという、その事実を見たということですよね。旧約聖書には神の民イスラエルがうなじの怖い民だって言われている箇所がありますね。うなじの怖い民、これは新旧約聖書で書かれている言葉で、新共同訳聖書だと固くなな民っていうふうに書かれてますけど、うなじが来ないって、なんか分かりますか、うなじが怖い、それ要するに頑固なんですよね。首が固くてなかなかこううんと、あるいははいと言えない、首がもう凝り固まってしまってるってことですね。イスラエルの民はうなじの、怖い民であって、かたくなな神であって、自由に首が曲がらなくなっている。神様の前に自由に神の意思をですね、うなずいて受け入れることができなくなっている。そのような柔軟な柔らかな心になって、初めて私たちの心はまっすぐに神様に向かうわけですよね。神様を信じるということはそういうことだ。洗礼を受けて信仰を持っていると言いながらも、まだ首が固いのであれば、それは本当の意味で深い罪の中にまだあるということに私たちは気づかなくてはならないと思います。私たちのこの固くなさ、曲がったところにとどまり続けるこの固くなさは本当にしぶといものです。クリスチャンになったからだって続きますよね。だからこそイエス様でさえもが、なんと信仰のない横島な時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのかと言わざるを得なかったと言っていいかもしれませんね。ただね、このイエス様の言葉、確かにこれ言葉を読んでイエス様はこの時怒ってるんだろうなってね、まあ普通読めると思うんですよね。確かに怒りがあったのは間違いないと思うんですが、ただ単にイエス様はもう腹立ってね、もう堪忍袋の方が切れそうだってね、ただ単に嘆いてこの言葉を語ったわけじゃないですね。ここでも我慢という言葉が出てきますね。あなた方に我慢しなければならないのか。この我慢って訳されている言葉は持ち運ぶという意味を持つ言葉なんです。面白いですね。持ち運ぶ、皆さん何かを持ち運ぶためには荷物をね、よっこいしょっとこう肩に背負うという時は、要するに荷物の下に入るわけですね。下に入って支えるわけです、我慢する。それは私たちの下にイエス様が入ってくださって、私たちを支えていてくださるということなんです。イザヤ書の46章の4節というところにこういう御言葉があります。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出す。あなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこうと神は私たちにおっしゃってください。なぜですか。それは私たちを神様が作ってくださった、作ったお方としてその責任があるって神様は思ってくださってる。その責任を最後まで追い続けてくださるっていう、ここでは約束なんですよね。イエス様は 不信仰な曲がった世の中に、それこそ弟子たちまでが捕らえられていることをご覧になりながら、しかしこの人たちの根性がまっすぐになるまで自分はまっすぐにこれを担い続けなければならないと、ある意味自らに言い聞かせるようにしてこの言葉を放ったと言って間違いないと思いますね。最初に読んだ箇所の44節にルカはこういう神様、イエス様の言葉を記してますね。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしているって。この不信仰な曲がった時代を嘆かれたイエス様は、悪霊を追い出して霊を叱りつけてあの子供を癒してくださいました、ね、人々はそれ見て本当にびっくりしたわけですけど、しかし癒してくださったところでイエス様はそこで、ね、見なさい、私の力こんなにすごいんだってね、そういう説教したわけじゃないんですよね。人々が癒しに驚いているところでイエス様は、人の子は人々の手に引き渡されようとしていると言われたと。悪霊をも追い出す自由な激しい力を持っていることを示しながら、まるでその自由など全くないかのようにですね、イエス様は人々の手に渡されるだって言ってるんですよ、ここでね。人々の手に渡されるというのは当然皆さんも分かっているように、イエス様が殺されることですね、十字架にかかってね、かけられてね、殺されることなんですけれども、そのことをイエス様はここで語ってるんです。悪霊をも追い出す力のある権威のあるお方が、でも人々の手に渡されて殺されてしまうということをここで教えて、それが何を意味しているのか弟子たちにはその時さっぱり分かりませんでした。イエス様は彼らが分かってないということをよく知っておられた。だからね、この言葉をよく耳に入れておきなさい。今は理解できなくてもいい、でもとにかく私が語ったこの言葉をよく耳に入れておきなさい。この曲がった時代をまっすぐにする力を持っているはずの人の子イエス様が、曲がった根性を持っている人々の手に渡されてしまう、そういう時が間もなく来るんだ。このことを私は今あなた方に告げた。それをよく覚えておきなさいとイエス様はおっしゃったんですね。やがてイエス様が実際に人々の手によって捕らえられた時、人々はこう言いました。ルカによる福音書の23章の1節と2節。そこで全会衆が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスをこう訴え始めた。この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりました。面白いのはね、ここで我が民族を惑わしって訳されているこの言葉は、曲がったって訳言葉と同じ言葉なんです。つまり我が民族を曲げてしまったって人々はイエス様のことを訴えたんですよね。おかしな話ですよね。群衆がローマ総督ピラトのもとにイエス様を連れて行ったわけですけど、何を訴えたかっていうと、この男は民衆の私たちの心を曲げてしまってますって言うんですよね。ローマ帝国に対してですね、その心を背くように曲げている。これはよく考えればすぐ分かることですが、本当にへつらいの言葉と言ってもいいかもしれませんね。なんといってもこのユダヤの民は本来ローマの権力を受け入れていたわけじゃないんですよね。でもこの時はそのローマ権力をうまく使ってイエスをやっつけようとしていたわけです。だからローマの権力にへつらうようなことを言ってるんですよね。皇帝陛下に対してこの男は人々の心をねじ曲げて反逆させようとしたんですって。イエスが我々を曲げているのだと人々は言った。ローマ皇帝に対してこの男はそのまっすぐなあなたに背く曲がった根性の持ち主であって、自分は王であると嘘吹いているんだと訴えたっていうことですね。面白いですね皆さんね。自分が曲がっていると相手を曲がっているというふうに見てしまう。これは私たちの一つ の弱さでもあるでしょうね。イエス様は曲がっている世がそのようにやがてご自分を曲がった人間として、だからこそ死に定められるべき人間として裁きに渡す、そのような、自分の将来をもうすでにこの、 悪霊を追い出してあげたこの人々、あ、少年の、ね、から悪霊を追い出したこの時に人々に向かって弟子たちに向かってはっきりと明らかに示していたということですね。しかしそれでも弟子たちはこの時イエス様が言っていることの意味がよく分かりませんでした。彼ら自身の根性がまだ曲がっていたと言ってもいいかもしれませんね。繰り返しになりますが、だからこそイエス様はこの言葉をよく耳に入れておきなさい、今は分からなくてもいい、ただはっきり私はこのことを告げた、そのことが起こること、そのことが実際に成就する、ね、やってくる、そのことがやがて必ず起こるんだ、その時になったらあなた方も分かるということですよね。だから今はこの言葉をよく耳に入れておきなさいと。やがてその耳に留めていた言葉が それこそ心の中にこうストンと落ちるかのようにです、ああ分かったとね、うなずかざるを得ないようなその時が来る。皆さんそれはいつだったでしょうか。弟子たちにとってそれはイエス様がよみがえられた後ですよね。そしてイエス様が約束の神の霊を送ってくださってからのことです。イエス様はこう言いました。しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。この御霊によって私たちは真理を悟ることができる。御霊に満たされて生きていくときに真理を、神の真理を、御言葉の真理を深く悟ることができる。そうやって私たちの心がまっすぐにされていくということですね。あの引きつけを起こした子供を激しい怒りを持って悪霊から解き放ってくださったイエス様、そしてやがてご自分の命をあの十字架の上にかけて大きな叫び声を上げて罪から私たちをあがなってくださる道を開いてくださったイエス様、そのイエス様が今私たちを捉えて私たちの根性をねじ曲げている霊と戦って勝利してくださる、それが信仰ですよね。私たちをその勝利の光の中に置いていてくださっている。今自分たちがどんなにその素晴らしいまっすぐな歩みを与えていただいているかということですね。私たちは改めて確認したいと思いますね。そして私たちもまたそのねじ曲がった状態からまっすぐにされてですね、イエス様のようにまっすぐに生き続けるものでありたいというふうに思います。一言祈りましょう。